最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年6月12日金曜日、パーソナリティのはるかです。今日は日記の日だそうです。かの有名なアンネの日記がアンネ・フランクによって書き始められた日なんだとか。日記ってその日の出来事や感情を記録するすごくパーソナルなものですよね。昔は紙のノートでしたけど、今はブログだったり SNS の投稿だったり、写真や動画で Vlog として残したり、いろんな形がありますよね。私たちエンジニアにとっては日々のコミットログも、ある意味プロジェクトの成長記録を綴る日記みたいなものかもしれません。皆さんはどんな形で日々の記録を残していますか？さて、今日のポッドキャストではそんな記録や知能を次のレベルに引き上げる AI の話題が盛りだくさんです。アンソロピック社から発表された驚きの新モデルの話から、 AI が人間より先に見つけたという衝撃的な脆弱性、そして AI 時代のエンジニアはどう生き残るべきかというテーマまで幅広く掘り下げていきますよ。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは AI 開発の最前線を走るアンソロピック社からのビッグニュースです。6月9日、新しい AI モデルクロードフェイブル5の一般提供が始まったという記事がヤフーニュースに掲載されていました。このフェイブル5、ただの新しいモデルじゃないんです。アンソロピック社がミゾスクラスと位置づける最上位のモデルなんですね。これまでの最上位だったオープスクラスをさらに上回る能力を持っているそうですよ。じゃあなんでこんなにすごいモデルが今まで一般公開されていなかったのかというと、その能力が高すぎるからなんです。記事によると、このミゾスクラスの AI はゼロデイ攻撃を自律開発も可能とされるほど高いサイバーセキュリティ能力を持っているそうで、悪用された場合のリスクが大きすぎて、これまで一般公開が見送られてきたんですね。自分の力で未知の脆弱性を見つけて攻撃コードまで作れちゃうって、ちょっと怖いくらいの性能ですよね。今回その方針を転換してフェイブル5を公開できた背景には、強力な保護機能セーフガードの整備があります。その中核となるのが分類機と呼ばれる悪用の試みを検知するための独立した AI システムです。これがユーザーからのリクエストを監視していて、サイバーセキュリティや生物化学兵器に関連するような危険な内容、あるいはモデルの能力を盗み出す上流と呼ばれる行為を検知すると、応答をフェイブル5から次に高性能なモデルであるクロードオープス 4.8 に切り替える仕組みになっているそうです。完全にリクエストを拒否するんじゃなくて、少し性能を落としたモデルで応答することでユーザー体験の低下を抑えつつ安全を確保するという賢いやり方ですね。この保護機能が作動するのはセッション全体の 5% 未満で、 95% 以上のケースではミソスクラスのフル性能が使えるとのこと。アンソロピック社は外部のバグ報酬金プログラムで1000時間以上の検証を行って、この保護機能を無効化できるようなユニバーサルジェイルブレイクは発見されなかったと発表しています。 AI の能力が進化すればするほど、こうした安全性の確保が何よりも重要になってきます。性能と安全性の両立を目指すアンソロピック社の真剣な姿勢がうかがえるニュースでした。さて、今のニュースで AI がゼロデイ攻撃を開発するという話がありましたが、まさにそれを彷彿とさせる衝撃的な脆弱性の話題がクイータに上がっていました。 CVE-2026-49975HTTP2BOM を分かりやすく解説、 AI が人間より先に気づいた脆弱性という記事です。この HTTP2BOM はウェブサーバーを遠隔からクラッシュさせられるかなり深刻な DOS、 つまりサービス妨害攻撃の脆弱性です。攻撃者は家庭用のインターネット回線1本でなんと 32GB ものメモリを搭載したサーバーをわずか20秒足らずにメモリ不足に追い込んでクラッシュさせられるそうです。恐ろしいですよね。この脆弱性の何がすごいって、その仕組みもさることながら発見の経緯なんです。なんとこれを発見したのは人間ではなく OpenAI の Codex という AI だったんです。 攻撃の手法は実は10年以上前からそれぞれ知られていた2つの技術を組み合わせたもの。 HPAC 圧縮という仕組みで、小さなリクエストをサーバー側で爆発的に大きく見せかけ、さらにフロー制御という仕組みを悪用してサーバーがメモリを解放できないようにするという合わせ技一本なんですね。記事によると、人間のセキュリティ研究者はそれぞれ専門分野が分かれている知識のサイロ化もあって、誰もこの2つの技術を組み合わせて攻撃するという発想に至らなかったそうです。ところが AI にはそんな壁はありません。 NGNX、Apache、IIS といった複数の主要なウェブサーバーのソースコードを横断的に、しかも人間とは比べ物にならないスピードで読み解いて、この仕組みとこの仕組みを組み合わせたらやばいことになるぞという構造的な欠陥を数時間で見抜いてしまったんです。この記事では AI による脆弱性発見が2025年から急増しているというデータも紹介されています。2025年の CVE、 つまり公に報告された脆弱性の件数は4万8000件を超え、2023年と比べて 38% も増加しているそうです。その背景には AI による支援があるのではと指摘されています。対策としてはもちろんパッチを当てることが最優先。まだパッチが出ていない場合は一時的に HTTP2 を無効化するなどの回避策が紹介されています。このニュースはまさに先ほどのフェイブル5の話と地続きで、 AI がセキュリティの攻防のあり方を根本から変えつつあるという現実を突きつけています。防御側も AI を使いこなしていかないと追いつけない時代になってきたということですね。さて、ここからはそんな強力な AI をエンジニアがどう使いこなし、どう付き合っていくべきかというテーマにぐっと寄せていきたいと思います。まずは AI コーディングエージェントの代表格、クロードコードの内部構造から見ていきましょう。
前に掲載されていたクロードコードを支える技術という記事がすごく面白かったので紹介します。この記事は2026年4月にリークされたクロードコードのソースコードを解析した論文を日本語で分かりやすくまとめたものです。この記事で一番衝撃的だったのは、クロードコードのソースコードのうち AI が次に何をすべきか考えるというコードは全体のたった 1.6% しかないという事実です。じゃあ残りの 98.4% は何をしているのかというと、ユーザーが快適に、そして安全に使えるようにするためのハーネスと呼ばれる周辺環境を整えるためのコードなんだそうです。つまりクロードコードの賢さの秘密は、何か魔法のような思考のプロンプトにあるんじゃなくて、賢い AI モデルがその能力を最大限に発揮できるように周りの環境をものすごく丁寧に作り込んでいることにあるということなんですね。そのアーキテクチャはモデルを呼ぶ、ツールを実行するというシンプルなループ構造になっているんですが、重要なのは AI が考える部分とその実行を許可するかどうかを判断するハーネスがはっきりと分離されていることです。これによって AI がこんなことやりたいと言ってきたことに対して、それって本当に安全？と別の視点からダブルチェックできるわけです。セキュリティを重視した設計ですね。記事ではこのハーネスを構成する重要な要素が5つ紹介されています。例えばパーミッション、 AI の実行要求をディナイ、拒否、アスク、人間に聞く、アラウ、許可の順で処理します。面白いのは、人間は許可を求められても 93% は中身を見ずに OK しちゃうというデータがあるそうで、それを踏まえてそもそも人間に聞く回数を減らす工夫がされている点です。他にもコンテキストウィンドウという AI が一度に記憶できる情報量には限界があるので、それを節約するための4種類の拡張性や5段階に分かれた会話履歴の圧縮処理など、涙ぐましいまでの工夫が凝られています。特にメモリ管理では、最近流行りのベクトル検索のような高度な技術はあえて使わず、プレーンテキストのファイルを階層管理するというシンプルな方式を採用しているのもクロードの思想が感じられて興味深いです。AI エージェントというと、どうしても AI モデル自体の賢さに目が行きがちですけど、本当に価値があるのは、そのモデルをいかにうまく制御し安全に使いこなすかという、このハーネスの部分なんだなと考えさせられる記事でした。
今のクロードコードの内部構造の話について、今度はユーザー側でできる工夫についての記事を紹介します。同じく前からクロードコードのトークン削減を実測したサンブル 93%、 カッシュリード1800倍の内訳という記事です。 AI を使うとき、 特にコーディングで使うとなると気になるのがトークン、つまり利用料金ですよね。この記事の筆者は料金改定をきっかけに本気でトークン削減に取り組んで、その効果を実際に計測したレポートを公開してくれています。まずプロンプトキャッシングやモデルルーティングといった定番の手法に加えて、筆者独自の3つの工夫を実装したそうです。1つはルールのオンデマンド化。いつも使うわけじゃない指示書みたいなものは別のファイルに分けておいて、必要な時だけ読み込むようにして毎回かかる固定費を削減する。2つ目はルールの自動抽出。日々の作業ログからこれはルール化した方がいいなというパターンを AI に提案させて、ルールを継続的に改善していく。そして3つ目が何より大事な削減効果を計測することです。で、その実測結果が本当にすごいんですよ。 CCU セージというツールで計測したところ、ある1日では実際に入力したトークンが45万だったのに対して、キャッシュから読み込んだトークンはなんと8億。キャッシュ読み込みが入力の約1800倍というとんでもない数字になっています。プロンプトキャッシングがいかに強力かが分かりますよね。累計では122億トークン分、もし重量課金だったら約1万ドル、日本円で150万円以上ものコストを節約した計算になるそうです。さらにサンブルというコードを意味で検索できるツールを導入した結果、ファイルの中身を全部読まずに必要な部分だけを取得できるようになり、コード検索時のトークン量を 93% も削減できたとのこと。この記事から学べるのは、 AI ツールをただ使うだけじゃなくて、その仕組みを理解してコストを意識しながら賢く使うことの重要性ですよね。そしてやった気で終わらせずに、ちゃんと効果を計測して改善を回していく。まさにさっきのクロードコードのハーネス思想をユーザー側で実践しているような話で、すごく参考になりました。
AI コーディングはコストだけじゃなくセキュリティも大きな課題です。前に投稿されたバイブコーディングが怖いので、全 PJ にセムグラッププラス GitLeaks の自動セキュリティスキャンを仕込んだ話という記事が、その課題に対する素晴らしい解決策を示してくれています。筆者はクロードコードを使って個人開発を進める中で、 AI に書いてもらったコードって本当に安全なのかなという不安をずっと感じていたそうです。いわゆるバイブコーディング、つまりノリと勢いでどんどんコードを書いていくスタイルは早いけど、 SQL インジェクションにつながりかねない危険なコードや API キーなどの秘密情報をうっかりコードに埋め込んでしまうリスクと隣り合わせです。そこで筆者が導入したのがセムグラップという2つのツールを組み合わせた自動スキャンです。この2つ役割が違うのがポイントで、セムグラップはコードの静的解析、つまり危険な書き方をチェックしてくれます。一方の GitLeaks は API キーなどの秘密情報がハードコードされていないかを専門にスキャンします。この2段構えでコードの品質と秘密情報の両方を守るわけですね。さらにすごいのがその仕組みです。ローカル環境では Git コミットするたびに自動でスキャンが走るプリコミットフックを導入。ここでまず危険なコードをリポジトリに入れないようにブロックします。そしてもしそれをすり抜けてしまっても、 CI つまり GitHub Actions でもう一度スキャンが走るという二層防御の体制を築いているんです。これならうっかりミスも防げますよね。記事では実際の設定ファイルも具体的に公開されていて、わざと危険なコードやダミーのスラックトークンを書いてみてちゃんと検出されるかどうかの検証結果も示されています。 AI コーディングのスピードという恩恵は受けつつ、そのリスクは機械的にしっかり管理する、まさに開発者自身が作るハーネスといえるアプローチで、 AI と付き合っていく上で欠かせない視点だと感じました。
さて、ここまで AI の進化やそれを使いこなすための具体的なテクニックを見てきましたが、最後にこうした時代の中で私たちエンジニア自身がどうキャリアを考え生き残っていくべきかというテーマを掘り下げた2つの記事を紹介したいと思います。まずは前の生成 AI 時代のエンジニアの生存戦略という記事です。この記事の革新的なメッセージは、開発が早くなっても提供する価値の大きさが変わらなければ意味がないということです。
AI のおかげで生産性が2倍になっても、作っているものの価値が同じなら、世の中に提供している価値の総量は変わらない。そして、早く作れるということ自体は、AI の普及でどんどん当たり前、コモディティ化していく。だからこそ、エンジニアに求められるものが、どう作るかから、何を作るか、なぜ作るかへとシフトしていると指摘しています。じゃあ、何を身につけるべきかというと、特定の AI ツールの使い方といったすぐに古びてしまう知識ではなく、コンピューターサイエンスの基礎のようなもっと本質的で揮発しない構造を捉える力だといいます。新しいツールが出てきても、その本質を理解していればすぐに応用できますからね。その上で、生き残るための実践として3つのポイントを挙げています。1つ目は、インプットの質と量を最大化する。AI が知らない情報、つまり顧客のダマの声や現場の課題といった一次情報を自分で取りに行くこと。2つ目は、アウトプットの正しさを検証する。AI が出してきたものを評価できるだけの基礎知識を持つこと。そして3番目が、最も人間にしかできない、最後に責任を引き受けること。AI は謝罪会見には来てくれませんからね。自分の名前でゴーを出せる決断力こそが価値になるというわけです。この記事は、 AI という協力ネツールを部下として使いこなし、エンジニアはより上流の価値創造や意思決定に集中すべきだという、これからの時代の働き方を力強く示してくれているように感じました。
最後に紹介するのは、今度はこれからエンジニアを目指す人たちに向けた記事です。クイータに掲載された未経験からエンジニアになるために必要な3つの知識です。この記事では、未経験からエンジニアになるために必要なこととして、自走力、基礎技術、MVP を意識したプロダクト作りの3つを挙げています。自走力は、自分で調べて問題を解決する力のこと。エラーと格闘しながら環境構築をやり遂げるといった経験がこれを育てます。基礎技術では、 Git や Linux といったツールのほかに、 Docker や DevOps といったモダンな開発手法にも触れられています。そしてここで注目したいのが、プラスアルファとして挙げられている AI 活用スキルです。この記事では、 AI を使うかどうかの段階はもう終わっていて、どう業務に組み込むかの段階に入っていると断言しています。未経験の学習段階から AI を補助として使う習慣をつけることを推奨しているんですね。そして3つ目の、 MVP を意識してプロダクトを作ること。 MVP とは、ミニマムバイアブルプロダクトの略で、最小限の機能を持ったプロダクトのことです。完璧な知識をインプットしてから作ろうとすると永遠に終わらないから、まずは自分が困っていることなど、小さな課題を一つだけ解決するアプリでもいいから、とにかく作り切ることが大事だと説いています。採用担当者が見ているのも、作品の規模ではなく、なぜ作ったかというプロセスやストーリーだという指摘は、すごく本質的だと思います。前の記事がベテランエンジニア向けの生存戦略だとしたら、この記事はその戦略がこれからのエンジニアにとっては、もはやスタートラインの時点で求められる基本スキルになっているということを示しています。 AI を使いこなすことが前提となり、その上で自走力や基礎技術を身につけて自分だけのプロダクトを作る。世代を問わず、 AI との付き合い方がエンジニアのキャリアを左右する時代になったんだなと改めて感じさせられました。
いやあ、今日は AI 関連の話題を本当に多角的に見てきましたね。アンスラピックの最先端モデルから、 AI が見つける脆弱性、クロードコードの裏側と使いこなし術、そして AI 時代のエンジニアのキャリア論まで、一本の太い線でつながっているような濃い内容でした。 AI というとてつもなく強力なツールが登場したことで、私たちの仕事やスキルの在り方が今まさに大きく変わろうとしています。今日の話が、皆さんが AI とどう向き合っていくか、そのヒントに少しでもなっていたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。